本日の聖書の箇所ですが、大変この私たちが聞いて戸惑う、そういうイエス様の言葉が書かれているように思います。まず49節ですが、私が来たのは地上に火を投ずるためであるというふうにこうおっしゃっているわけであります。これは穏やかではないですね。それから51節ですが、あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない、言っておくがむしろ分裂だ。こういう言葉にも戸惑いを覚えます。また53節ですね、父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して別れると、こういうふうにこうおっしゃっているわけであります。そうすると、この私たちはこれらの言葉を今日読んだときに、これは私たちが今まで聞いてきたイエス様の言葉、あるいは抱いてきたイエス様のイメージと随分このかけ離れているように感じるわけであります。イエス様はまずですね、この私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか、そうではないと51節でおっしゃっておられますが、しかしこのイエス様はそもそも平和をもたらすために来られたのではなかったんでしょうか。例えばクリスマスの夜ですね、2000年前の最初のクリスマス、イエス様がお生まれになりました時に、そのイエス様の誕生、キリストの誕生を神様が知らした中の一人に、野宿をしていた羊飼いがいました。この野宿をしていた羊飼いのところに神様は天使を使わして、そしてこのようにこう言わしたわけですね。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。地には平和とこうおっしゃったわけです。その言葉が示していますように、イエス様は平和を、本当の平和ですね。本当の平和。もちろんこの平和というのは単に戦争がないという、そんな話ではありません。争いもない。憎しみもない。個々人の心の平和。また世界の平和。両方を含むわけですね。そういうふうにこの言われてきたわけです。ところが今日の聖書のこと、まず49節ですが、私が来たのは地上に火を投ずるためであるとこうおっしゃっているわけです。これは大変驚きであるわけですね。そもそもこの言葉は一体何だろうか。そんなふうに思います。で、このイエス様が洗礼を受けられたとき、洗礼をイエス様に授けたのは洗礼者ヨハネという人でありましたが、その洗礼者ヨハネはですね、イエス様、これからイエス様が来られるという時に人々にこう言ったわけであります。ルカ福音書3章16節17節ですが、私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われると。こういうふうにこうおっしゃってるわけですね。まさにこのことであります。イエス様が、私が来たのは地上に火を投ずるためであるとこうおっしゃっているわけですが、この火とは一体何のことを指すのかということであります。聖書を調べますとですね、火というのはいろいろなこの例えに使われています。しかし今日の箇所ではですね、今まで読んできた続きでありますから、やはりこの火というのは今までの聖書の流れから言ってですね、神様の裁きの火とこう言っていいでありましょう。もちろん聖書では火にはいろんな意味が 込められていますが、今日のところはこの前の箇所の続きですから、やはりこれは世の終わりのですね、これは神様の裁きの時だというふうにこう言えると思います。その時の日であると言っていいと思います。例えば旧約聖書の創世記を見ますと、悪の限りを尽くしていた、悪の満ちていた町ですね、ソドム、ソドムの町とゴモラの町、この神を信じない、そして、人を教えてあげる、そういうこの悪の満ちていたこのソドムとゴモラの町は、天から硫黄の火が降ってきて、滅ぼされたということが創世記に書かれています。その日ですね。ですからここで言われている日というのは、まさに神様の裁きの日、罪を滅ぼす、そういう神の裁きの日だというふうに言っていいかと思います。そういうふうに聞きますと、大変この緊張するような言葉がここで語られているわけですね。イエス様がこの地上に火を投ずるために来られた、驚きであります。しかしというふうにこう続くわけですね、50節です。しかし私には受けねばならない洗礼がある、それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろうと。49節で、私が来たのは地上に火を投ずるためである、その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。つまりこの罪と悪にまみれたこの世の中ですね、人間の悪が満ちて、罪が満ちて、罪と悪にまみれたこの世の中が、もう神様の裁きによってですね、神の裁きの火がすでに来ていれば、もう平和になっているはずです。平和と祝福に満ちた世界になっているはずだと。しかし、もしその神の裁きの日が来たとしたら、その時はみんな滅びてしまうというのが聖書の言わんとしていることであります。もし神様の裁きの日が本当に来たとしたらですね、そして罪人悪が滅ぼされたとしたら、もうみんな滅びてしまう、一人も生き残るものはない。それはなぜかというと、聖書はみんな、私たち一人一人がですね、神様の前には罪人であるからだと。これが聖書の言うところであります。ですから、イエス様はすでにこのその火が燃えていたらと、神の審判が、裁きが下っていたらと願うけれど、もし本当にそれが今来ていたとしたら、一人も救われるものはない。一人も生き残るものはない。それ私たちがみんな等しく神に背き、神を信じ、悪と罪に満ちているからだということになるわけです。そして50節に続くわけですね。しかし、しかし私には受けねばならない洗礼が、それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろうというふうにおっしゃっています。イエス様がどんなに私が苦しむだろうとこうおっしゃっているわけです。そう聞きますと、なぜそんなにイエス様は苦しまれるんだろうなと、私たち聞いている方が心が痛む感じがいたします。何をそんなにイエス様は苦しまれるんだろう、どうしてでしょうかと、こう何をそんなにイエス様は苦しまれるんでしょうかと、そういうふうにこう尋ねたくなります。なぜイエス様は、しかし私に受けねばならない洗礼がある、それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろうと言われるほどに、イエス様何をそんなに苦しまれるのでありましょうか。それは私たちを愛しておられるからであります。なぜ神の裁きの日が来ることを願うイエス様が苦しまれるのか、それは私たちを愛しておられるからであります。 神の裁きの危機で私たちが滅びてしまうということを見るに忍びないからであります。私たちが神の裁きの危機で滅びないように救おうとされるから、何とか救おうとされるから苦しまれるのであります。それは愛というものは苦しみを伴うからです。愛は苦しみを伴います。他人が苦しむ、困っているのを放っておけないから苦しむのであります。愛さないものはあまり苦しみません、まあ、自分が嫌なことがあったと言って苦しむ程度であります。しかし愛は苦しみを伴います。イエス様が私たちを愛しておられる、それですから私たちが滅びるのを放っておけないから苦しむのであります。何とか救おうとされるから苦しみます。愛がなければ苦しみません。他人が苦しもうが不幸になろうが、そんなことはしたことではないからです。苦しむこともない。けれども愛があると苦しみます。例えば我が子を持つ親はですね、子供のことでしばしば苦しむことがあるわけですね。それは子供が無事に成長して立派な人になってくれればあんまり苦しまないかもしれないんですけども、やはりこの親が願った通りになかなかならないものですね。ましてやその我が子が悪の道に染まってですね、人様にご迷惑ばかりかけているとしたら、これはどんなに苦しむだろうかと思うんですね。それは我が子がちゃんとしてほしいから苦しむわけであります。これは他人の子だったとしたらですね、いくら悪さばっかりしていても全然苦しまないわけですね。それは他人の子だからであります。しかし我が子であるがゆえに苦しむ、それは我が子を愛しているからであります。そう考えていきますと、イエス様がここで私はどんなに苦しむことだろうとおっしゃっているのはですね、私たちを愛するがゆえの苦しみだということができるでありましょう。この神の裁きの日が来たら、もうその罪のゆえに滅びるしかない。けれども私たちを愛しているがゆえに何とか救おうとして苦しまれる。それがこのイエス様の苦しみであります。この私のために苦しんでおられるということであります。そしてその50節の前半ですが、私には受ければならない洗礼がある。これは何を言っているかと言いますと、これは普通の洗礼のことを言っているのではありません。この洗礼、イエス様を受けなければならないとここで言われている洗礼は十字架のことであります。十字架、私たちが本当は神の裁きの日で罰を受けなければならない。けれどもその罰をイエス様が代わりに、私たちの代わりに受けてくださる。それが十字架であります。その十字架へ向かわれる言葉がこの言葉である。しかし私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。神の裁きの危機で私たちは滅びるしかない。けれども私たちを愛するがゆえに苦しまれ、自らの体を十字架で代わりに捧げられる。その身代わりの愛であります。51節いきますと、あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない、言っておくがむしろ分裂だとおっしゃっています。これもまた先ほど申し上げたように理解に苦しむ言葉であるかと思います。何かこのイエス様がわざわざこの家庭に対立させ、また世の中を分裂させ対立させるために来たのか、 そのようにさえ思える。そんなはずはないんですけれども、しかしここでイエス様もおっしゃっておられることは、このままでは救いはやってこないからこのようにおっしゃっているわけであります。イエス様はもちろん分裂や対立をもたらすことが目的ではありません。イエス様は愛と許しをもたらすために来られたからであります。けれどもイエス様は愛と許しをもたらすために来られたんですけれども、そのイエス様を信じた者もそうであるんですが、そのイエス様を信じイエス様に従ったために軋轢を生むということが出てくるということであります。それは家族を憎むから家族を分裂するんじゃない、家族を愛して救おうとするがゆえに分裂が起きるということであります。先ほどイエス様がおっしゃいましたように、イエス様が私たちを愛するがゆえに苦しむ、救おうとして苦しむのと同じであります。家族を救おうと、そのために愛するがゆえに苦しむ、迫害を受ける、分裂がもたらされるということが起きてくる。これがこの罪の世の中であります。私が前任地の富山の教会に赴任しましたときに、最初に洗礼を受けた方は男性でありました。けれども彼は家族がキリストを信じるということに猛反対をしているという人でありました。その家には全く違う宗教があり、彼が教会に通うということすら許さない、そういう家でありました。まあそんなものを無視して教会に通えばいいんですけども、彼はですね、その家の婿であるがゆえに強く出ることができない。それで、まあ、家族に内緒で教会に通っていたのであります。そして私が赴任しましたその年度に洗礼を決心して受けられました。それは家族のことなどどうでもよいと思って家族を見捨てて洗礼を受けたのではありません。家族の反対を押し切って洗礼を受けたのでは、見捨てて洗礼を受けたのではありません。逆に家族を愛するがゆえにですね、まず自分がキリストを信じるものとなるということが本当の平和と幸いの道であると、こう信じて洗礼を受けたのであります。そして私もですね、洗礼を受けた後も今日はどこ行ってきたとこう聞かれる家族のために祈りましょうと言って共に祈り続けたのであります。また以前富山新城教会をですね、開拓伝道して建てました亀貝良雲先生のことをお話ししたことがあります。亀貝良雲先生は浄土真宗大谷派、まあ、北陸では浄土真宗が非常に強い地域でありますけれども、その浄土真宗大谷派の寺に生まれ、父親の後を継いで住職になる、そういう人でありました。ところが若き日にキリスト教に触れることとなり、他の土地に行っていた時に、まあ、今 NHK の大河ドラマでですね、八重の桜を毎週放送しておりますですね、私も楽しみに見ているんですけども、その中に金森通林、まあ、金森道友ですね、まあ、通称金森通林、後に大きな伝道者となる金森通林も熊本バンドの一員として出てまいります。この金森通林の説教を聞いてですね、心を揺さぶられる体験をいたしまして、そしていよいよこのキリスト教へと傾いていくわけなんですね。そしてこの富山に戻ってきて父親の後を継いで 信州大谷派の寺の住職となるわけであります。しかしそのキリストへの思いは止まることなく、ついにはキリストに出会うという体験をして、そしてキリストを信じるに至るのであります。浄土真宗のご本尊である阿弥陀如来の誠の姿は、実はイエス様そのお方であったということを見出すに至る。そして彼は住職を辞めてですね、キリストの伝道者の道へと歩み出すのであります。当然家族は大反対をいたします。それはそうですね、まあ、お坊さんから牧師になったって言ってた時々いるんですけども、住職から牧師になったとしては珍しい、寺を捨てて、牧師になるってのは珍しいわけであります。妻は泣き崩れる。後を継いでちゃんと立派に寺を再建してくれると思った母親はもう狂わんばかりに反対したそうであります。しかし神谷先生の決意は変わらなかったわけであります。本物に出会ってしまったからであります。本物のキリスト、神を信じるに至ったからであります。もうその自分を偽ることはできない。そしてこの道を進むことこそが家族を救い、そしてこの世の人々に救いを述べ伝える道だという決心は変わることはなかった。そして洗礼を受けて聖書学校に通い、伝道者への道を歩むのであります。やがて妻も洗礼を受けてクリスチャンとなります。あれほど猛反対した母親も、神谷先生の聖書の話に耳を傾けるようになっていくのであります。その神谷先生もまた好き好んでですね、家族と対立したわけではありません。家族を愛し、家族のために祈っているにもかかわらず、ぶつかることとなってしまった。本物の神様に出会ったからであります。しかし家族を捨てたのではない。その家族をも救ってくださるキリスト内を信じて進んでいったわけであります。先ほどもう一箇所旧約聖書のヨシュア記を読んでいただきました。ヨシュア記の24章ですね、この14節のからのとこですが、ヨシアという人はモーセの後を継いでイスラエルの民の指導者となり、そして約束の地へイスラエルの人々を神様の導きに従って導き入れた人であります。そのヨシアの最後の方でありますけれども、ここでヨシアが言ってますことは、イスラエルの人々を前にして、あなた方は誠の神様である主に仕えなさいと。しかしもし主に仕えたくないならば、自分の好きな神様を拝んで結構だと。そしてしかしですね、この15節でヨシアは言っているわけであります。最後のところです。ただし私と私の家は主に仕えます、こういうふうに言っているわけであります。これはヨシアの信仰告白の言葉です。私は主を信じ、主に仕えます。あなた方が何を拝もうと自由だと。しかし私と私の家は真の神様である主を信じ、主に仕えますと。これが信仰告白であります。私たちは誰かがキリストを信じたから、誰かが真の神様を誰かが信じたから私もついでに信じるというのではありません。私たちはたとえですね、周りの人々が神様を信じなくなり、また地上のすべての人が、私以外のこの地球上のすべての人が神を信じなくなったとしても、私は信じますというのが信仰告白であります。 私は主を信じ、主に仕えます。ただし私と私の家は主に仕えます。そこから新しく神様が始めてくださるのだと、神様の技が始まっていくんだと、このことを私たちは信じるものであります。私たちは何も自分勝手になって周りの人と対立したり、あるいは違うことをしているわけではありません。家族を愛しですね、そして周りの人々の救いを願ってキリストに仕えていくのであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。イエス様がこの物の数にも入らないような私という一人、また私たち一人一人のためにどんなにか愛し、その救いを願って苦しまれたかということを思います。そして十字架にかかられた、それほどに私たち一人一人を愛してくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちが一人一人がこのようなあなたの愛によって導かれていることを信じ、隣人家族の救いのために祈り続けるものであらしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。